説教を聞くこと行うこと、鈴木光牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ルカの福音書ですね、一緒に続けて読んできていますけれども、今日のところは先週の話の少しつながっているテーマといったりですかね、聖書の御言葉、神様が私たちに語りかけてくるこの御言葉をどう聞くべきなのかということ、そのことが一つのテーマかなというふうに思います。一緒に読みながら、イエス様から何を語られているか受け取っていきたいと思います。じゃあ早速ですけれども読んでいきましょう。最初はですね、16節17節を、ルカの福音書8章の16、17を一緒に読んで御言葉の時スタートしていきたいと思います。よろしいですかね、いきます。じゃあ16、17、せーの。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。はい、こういうふうに書いてます。今日のところもイエス様が例えて話すんですよね。それはランプの例えということです。灯火の例えですね。で、前回のところも例えとそれから説明とセットでイエス様が話していますね。種をまく例えをして、これはこういう意味なんだよって詳しく話をしてくれてます。で、このちゃんとって言うとおかしいけれども、言ってることとその内容の説明と、全部合わせて話すのはほとんどここだけなんですね。でところが今日のところもですね、一応そのランプの例え話をしてこうなんだって話はしてくるんです。ところがですね、先週と違うのは何かというと、説明を聞いてもよく分かんないっていうところが、面白いところなのかなというふうに思うんですね。でもちょっと順に見てみましょう。まず例えて話しているのは灯火の例えということです。ランプの例えだということですよね。でどういうランプかって言いますと、これぐらいのね、よくヘロディアンランプと呼ばれますけれども、こういうランプのことを想定していると思います。で、形としてはいわゆるアラジンの魔法のランプみたいな、ああいうやつですよね。あれのなんかもっとちっちゃいやつ、これぐらいの大きさのやつで、土でできている、そういうやつですね。で中にこう油が入ってて、でそこからこう灯芯ですよね、紐みたいなのがピョンと出てて、でそこ火つけておくと油が切れるまではずっとこう火が出てて、で別にその今のねライトみたいに明るくはないですよ、本当にぼんやりと周りを照らす、それから手元を照らしてくれる、それぐらいの穏やかな明かりのランプ、これのことを言っています。でこのランプをつけた場合どうしますかと。でこれ当たり前なんだけど、覆いはしない。そりゃそうですよね。だってそもそも油入ってるんだから、それもったいないじゃないですか。つけてる間はそのランプとして使わなきゃいけないんですよ。だから当たり前だけど、見えないところには置かないで、ちゃんとそのランプ置きのところ、燭台のところに置いて見えるようにしますよね。こういうふうにイエス様は話すわけです。で説明、17節のところ、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。分かったような、でも分からないような、どういうことだろうって、なんかちょっとね、煙に巻かれたまでは言わないですけれども、まだこの説明のところまで含めてこう考えさせるようなね、そういうイエス様の言葉かなと思うんです。でいろんな解釈があると思います、この箇所のところ。例えばですね、ある方はこれは聖書の御言葉について話しているんだから、御言葉を見えるようにオープンにしなさいって、公にしなさいって、そういう意味だというふうにも理解していますね。それもいいと思いますね。私たちが聖書の言葉を隠しちゃったらみんなわからないわけですから、ちゃんとね、みんなに御言葉をオープンにして誰でも聞きなさいって、そういうふうにしましょうっていうことかもしれない。また別のある方はですね、それは私たちが行いによって見せるんだよ、そういう言い方をしていますね。私たちは世の光ですというわけですから、私たちがイエス様の御言葉に応答していくときに、みんながその御言葉が見えるようになる、私たちがランプのようにね、明かりを照らさなきゃいけないんだ、そういうふうに受け取る方もいらっしゃる。どれもいいと思いますね。でそういう中で、私が今回読んで、あ、こういうことかなっていうふうに感じたことを分かち合わせてもらうならば、それはイエス様という光に照らして御言葉を受け取りなさい ということかと思ったんです。もう一回言いますが、イエス様の光に照らして御言葉を聞くということ、まあ、このことを私は今日語られていると思うんですね。で、私はですね、夜読書をします。ベッドサイドのランプをつけて、本読む時間、まあ、これ私のリラックスタイムっていうかね、結構好きな時間、まあ、なんだったら本当に子供の頃からずっとそういう習慣があるので、まあベッドサイドで本読むわけです。で、最近はですね、まあスマホで読んじゃうのが多いので、まあ、これますます目に悪いなと思ってますけれども、まあ、前だったら紙の本を、ここにこうランプがあって読むわけですよ。で、こう見えて私意外と繊細な方で、どう見えてるか分かんないですけど、結構ね、そのライトとかに影響されるタイプなんですね。で、要はその寝る直前とかに結構強めのその白い光とか浴びちゃうと、もうすぐ寝られなくなっちゃうんです。繊細でしょなので、まあ、結構気を使うんです、この明かりに関しては。で、だから今もですね、私はその夜寝るときにこのベッドサイドにあるランプは、試行錯誤、検討に検討を重ねて選んだ私のこう珠玉の一つなんですけども、その赤い色にできるようなライプを使っていて、まあ、要だからこう何ですか、ちょっと眠くなってきたなと思ったらこう本を閉じてすぐ寝られるような、そういうランプにするようにしてるんです。でも、まあ、いずれにしてもですね、これがないとやっぱりね、ダメなんですよね。当たり前なんだけど、暗いと読めないので、まあ、ちょうどいい明かりを用意するってことはすごく大事、まあ、だから読書に合ったライトっていうのはあるわけなんですよ。まあ、要は言いたいことは、私たちが御言葉を受け取るときにも明かりは大事だよってことですね。光が大事なんだっていうこと、まあ、このことを私は語られているように感じるんですね。で、じゃあその時に見える光で照らさないといけないんだけど、それは何なのかっていう時に、他の聖書の御言葉も私たちに語りかけていると思うんですね。例えばこれ開けなくて結構ですが、ヨハネの福音書9章5節ではこういうふうにイエス様が言ってます。私は世にいる間世の光である。私は世にいる間世の光である。まずイエス様自身が光である。このことはイエス様が語っている一つの事実ですね。ですから、まず最初に私たちが受け取りたいメッセージは、私たちが聖書をよく理解して受け取るためにはイエス様に照らしてそれを受け取っていきましょうということです。イエス様という光で照らして御言葉を理解していきましょうということ、まあ、このことなんですね。で、今でも思い出深いのは、何度かここでも分かち合ったかと思いますけれども、私がまだ10代の頃に、まあ、三位一体という言葉がなんとなく意図していることは分かってくるようになって、でそうするとこう疑問を持ったわけですね。父なる神様、イエス様、聖霊なる神様、みんな同じ方だ、一つのね、神様だ、まあ、これ理解したんだけど、とはいえ、じゃあその3つの中で一体どこに注目したらいいのかと、まあ、どういうふうにこれを受け取ったらいいのかで、まあ、私の牧師にそれを相談して、まあ、どういうことなんだろうというふうに聞いたら、まあ、にべもなくですね、簡単に答えられたのが、まあ、それはイエス様だって言われたんですよね。もうすごい直接的な答えだったので、ああそれはイエス様だよというふうにはっきりと言われたんです。もうこれは私にとって目から鱗って言ったらまさに聖書通りですけれども、すごく目が開かれる思いでしたね。なるほど、そうなのかと思って、で、まあ、続けて言われたのは、結局のところこの聖書の御言葉っていうのはイエス様のことを語ってるんだって、まあ、そういうふうに力強く言われたんですね。だからそうなのかっていうふうに私も思って、まあ、それからですね、意識して聖書を読むようになりました。たとえ福音書じゃなかったとしても、どこを読んでたとしても、直接イエス様のことが書いてないところでも、最終的にイエス様のことを伝えたいのがこの聖書なんだって、そういう前提で読んでみると、なるほどそうかって理解できるところがぐわっと広がっていったんですね。別の、これも開けなくて結構です、ヨハネ5章39節というところではイエス様はこういうふうにも言っています。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。こういうふうに言うんですね。イエス様自身が、いいかい、よく聞きなさい、この聖書は分厚いけど、これは私のことを証しするためにあるんだよって、そういうふうに言ってるわけです。言ってみれば、この聖書を通して私たちは何を語られているかといったら、 イエス様を語られているんですよね。イエス様に出会うために、イエス様と向き合うために、イエス様と語り合い、イエス様と一緒に生きるために、この御言葉はすべてあるんだって、このことがとっても大事なことなんですね。でここ数年間、私たちはイエス様と集まるっていうことを一つの大きなテーマとして歩んできていますね。だからこの御言葉を開くときも同じことだと思いますね。聖書の御言葉を通して私たちはイエス様に出会っていくんですよね。私たちが意識してもしなくても、そこからイエス様は私たちに語りかけている。聖書が、字がではなくて、本がではなくて、イエス様がここから語りかけているんだって、イエス様がここで出会おうとしてくれているんだって、そう思って全ての御言葉を受け取っていくということが大事ですね。ぜひこのイエス様という光に照らして、イエス様のことを言いたいんだって思って、どの場所でも聖書の箇所でも読んでみていただきたいな、そういうふうに思います。まあ、そうするとですね、本当に不思議と、ああイエス様が語られてるんだなって、そういうふうに思ってくるんですよね。私今週っていうか先週か、昨日までの土曜日の間、今うちの、汚くもないけどトイレにかかってるカレンダーがですね、まあ、御言葉 のカレンダーで週めくりなんですよ。でまあ、私結構その週めくりのカレンダーめくるのを楽しみにしてて、で先週の御言葉が、新明記のちょっと章まで忘れちゃいましたけれども、ある箇所なんですよね。でそこでは最初のところに面白いことが書いてあって、それは隠されたことは神様のもとにあるが、でも明らかなことはね、掲示されてて、でこの旧約聖書の教えを守りなさいっていう、そういう話だったんですよ。だけど私はその旧約聖書の教えを守りなさいのところよりも、隠されていることは神様のもとにあるっていう言葉の方がすごく印象に残って、ああこんなところにもイエス様がいるって思ったんですね。つまりこの旧約聖書を読んでたときに、旧約の人々はまだ隠されていることがたくさんあった、まあ、今も私たちも隠されている部分たくさんありますけれども、でも今以上にたくさん隠されていた。彼らは旧約聖書のことを一生懸命守るっていうことをね、与えられていた。でも今の私たちはどうかって、その大きく隠されてた部分ももう明らかになってるわけですよね。まさにそのイエス・キリストのこと、私たちはもう明かされてる、あすごい恵みの時なんだな、そういうふうに思いながら新明記の御言葉を読んでいました。まあ、ぜひ皆さんにもお勧めします。イエス様のことがどこを読んでもね、書いてあるんだって、そう思ってもう一回、聖書を見てみてほしいと思うんですね。そうするとまた新たな神様から、イエス様からの語りかけがあると思います。ぜひやってみてください。はい、じゃあ次行きましょう。今度はまたルカの福音書8章に戻ってきて、18節をご一緒に読んでみたいと思います。じゃあ18節を読みたいと思います。せーの。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられると書いてあります。はい、で今言ったことを踏まえてですね、だからどう聞くべきかに注意しなさいって、このようにイエス様は言うわけですね。でどういうことかなって考えてみると、続きがある。持っている人はさらに与えられるし、持ってない人は持っていると思うものまでも取り上げられちゃうよって、こういうふうに言うわけです。どういうことって思いますよね。思うと思うんです。まあ、先に結論だけ言いますと、答えはですね、素直に聞きなさいということだと思うんです。簡単に言えば心を開いて聞きなさいということだと思うんですよ。もっと直接的な言い方をすると、信じて聞きなさいということだと思います。なぜかって言いますと、持ってる人も信じて、そしてああイエス様は語るんだなって、そう思って聞く人はですね、当たり前なんだけど、イエス様は語ろうと思ってるわけですから、そのままよく聞こえてくるわけですよ。ますます分かるようになる。でもですね、最初から聖書なんか嘘に決まってんだろうって思って、そんな嘘ばか書いてあるんだから信じるに足らないって思って読むと、どうなるかっていうと、まあそういうふうにしか見えないわけですから、当たり前だけど全然何も分からないっていうことなんですよね。だから信じて聞くということがすごく大事なんです。ですから私いつも皆さんにお勧めしているのは、祈ることでもそうなんですけれども、本当に矛盾してるんですよ。矛盾してるんですけども、嘘でもいいから信じて、 聞く、嘘でもいいから信じて祈る、これが一つのコツ、コツっていうとよくないな、まあ、ポイントなんですよね、うん、で、まあ、矛盾した感じがしますよね。嘘で信じてるとなんか信仰がうさんくさいなっていうふうに思いますけれども、でもその信じているつもりでね聞いてみると、信じている人に向かってより分かるようにイエス様語ってくださるので、ますます不思議と分かるようになるんですよね。またいや絶対嘘だと思うけどとりあえず祈ってみるっていうのでもいいんだけど、まあ、いいんだけど、スタート地点としてはいいんだけど、でもあなたいないって言ってるけどとりあえずいる感じで行きますよって言って祈ると、それはいるわいって言って神様答えてくださるわけですよね。ここが結構大事なとこだと思うんです。これは疑っちゃダメだということではないです。なぜなら聖書を読んでみるとたくさん疑う人が出てくる。なんだったらイエス様の一番身近にいた十二使徒もめちゃくちゃ疑っているわけですよね。なんだったら人を裏切ってるし、率先して、まあ、そうじゃなくても、まあ、例えばペトロだってやっぱ知らんって言っちゃうし、トマスだって復活した時いなかったからそんな生き返るわけないじゃん、バカじゃないのって思ったわけですよね。でだったらもうこの手のあだのね、十字架の穴見て、槍刺されたとこ見たら、まあ、そうじゃなかったら絶対信じらんないよって言ってたけど、イエス様が来たらああってなって、私の主よってなったわけじゃないですか。まあ、だから疑っちゃダメってことじゃない。だってもう私たち疑わざるを得ないような神の力を見るわけですから、それはもう最初はそうだけど、それも踏まえて、そういうとこも踏まえて、それでも神様を信じている体でぶつかっていくわけですよね。ちょっと神様、私本当はね多分信じてないのかもしれない、でも信じていることにするのでって言ってやるわけですよ。これで神様答えてくださるわけですよね。この私たちの問いかけ、語りかけ、これに神様は喜んで答えてくださる方である。このことをぜひ信じてぶつかってみてほしいなというふうに思います。ちょうどですね、今日の子供のメッセージがヤコブがペヌエルの私を渡すところでしたね。でこの箇所のところってすごく面白いところで、戦うんですよね、ヤコブが神様と。で、まあ、取っ組み合いをする。でまあ、いろんな訳の仕方があって、相撲だって訳すところもあれば、レスリングだって訳すところもあって、まあ、要は取っ組み合いだってことですよね。でまあ、これはもちろんその出来事として起きたことで、すけれども、でも象徴的なことでもありますよね。神様と取っ組み合って、そして、彼は、自力で歩くんじゃなくて神様にすがって歩くものになっていったって、とっても美しい出来事だなっていうふうに思います。でも大事なのはやっぱり取っ組み合うということだと思うんですよね。神様と信じられないんだよって、あなたのことは信じられないんだよって言っているけれども、それは向き合っていることじゃないですか。それが大事なんですよね。神様は取っ組み合おうとする人、喜んで取っ組み合ってくださる、まあ、でも取っ組み合う気がない人とはジェントルな方ですから、襲いかかっては来ないわけですよ。もう本当にね、そこをわざわざ全然こっちやる気ないのにいきなりオラーとか言ってやってくるタイプではないってことですよね。だから私たちは取っ組み合うということはすごく大事だってことですね。分からないんだけど何言ってんだか、先週もそうでしたね、イエス様と弟子たちの間で弟子たちが何言ってんですかって言ったわけですよね。尋ね続けた、イエス様を答え続けた、こういう中で本当に関係性ができていく。私も自分の10代の頃を振り返ってみると、わけわからんと。私別に信仰はね疑ったことないです。神様に対して神様がいるいないとかで疑ったことは全然ないんですけれども、なんでこうなんだって、そう理由なき反抗ですよね。もうジェームス・ディーンですよ、私は。もうなんでこうなんだって、世の中は間違ってるっておかしいって言って、ぶつける相手もいないから神様にだけぶつけてましたけれども、まあ、神様はそれをしっかり受け止めてね、がっぷり四つで組んで向き合ってくれましたよね。その時間が私を育ててきたんだと思いますね。ぜひこれを神様やってくださるので、ぜひ、向き合ってほしいなと思います。それは持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものも思うものも取り上げられてしまう。だから私持ってないけど持ってるんだって言って神様と向き合っていてほしいなと、そういうふうに思います。さあ最後いきましょう。残る19節から21節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。せーの。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに 母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。はい、こう言っています。ちょっとなんか話がさてで変わっていますけれども、でも結局御言葉のこと、聞くこと、行うことっていうことについて続けて話してあるので、まあ、ここまで一緒にセットで、取り扱うことにしました。でここでは、まあ、ちょっと場面が切り替わってますよね。そんな話をしていたそこにっていう感じです。お母さん、まあ、皆さんよくご存知のマリアさんですよね。マリアさんが来た。ついでにイエスは弟たち、まあ、妹もいたかもしれないけど、兄弟いたので弟たちがやってきたということです。まあ、でもイエスは大人気なので、もうみんな周り囲んでるわけですよね。で全然会えない、外側のところで待っていたと。でそしたら、まあ、気を利かせたお弟子さんがいたんでしょうね、きっとね。あ、先生先生、ちょっと大変ですって、お母さん待ってますって、お弟子さんたち、あの弟さんたちも待ってますよって、あのどうしますかっていうふうに聞きに来てくれたんだと思います。まあ、するとですね、イエス様は不思議なことを言うわけですよね。私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである。また出ましたね、このイエス様の会話にならない感じですよね。これはですね、イエス様がコミュニケーションができない人だってことではなくて、あのこういうことをするんですよね、イエス様はね。わざわざなんでこのタイミングでそんなわけわかんないことを言い出すのっていうことを必ずイエス様する。なんでかというと、大事なメッセージだからですよね。はぁってなるようにしてからイエス様は大事なことを伝えようとするわけですよね。で、まあ、伝えに来た人はあのマリアさんと兄弟たち待ってますよって言っただけですよ。でそうすると、何を言ってるんだいって、兄弟はここにいるじゃないかって、私の言葉を聞いて行う人たちが私の兄弟だって、急激にメッセージを始めないでくださいよって弟子たちも思ったかもしれないけど、イエス様はそういうふうに語り出したわけですよね。要は何かって言いますと、イエス様の御言葉を聞いて行う人は私にとって家族だって言ってるんですよ。イエス様、聞いて行うって家族だって、そういうわけですよね。家族って大事ですよね。だからこそこれわざわざ言うわけですよ。イエス様にとってその言葉を聞いて行う人はそれぐらい大事な存在だって伝えたくて、このことを言ってるわけですね。でこれは誤解してほしくないのは、イエス様は家族を粗末に扱っているということではないです。ちゃんと大事にしますね。例えばイエス様は十字架にかかった時、お母さんがね、まあ、何ですか、人間としてのイエス様はここで一旦死んで、でもちろん復活するけど天に帰っていくわけじゃないですか。まあ、だからこの地上の旅路はある意味では終わるわけですよね。でその時に、目の前でマリアさんがいる、まあ、残酷なことですよね。お母さんが目の前にいて十字架にかけられて、恐ろしいことだけど、でもそんな場面のところでイエス様はお弟子さんのヨハネに対して、いいかい、この人があなたのお母さんだって言うわけですよ。まあ、つまりそれどういうことかというと、あとはよろしく頼むね、このマリアさんのことをあなたに頼んだよって、そういう意味でこれ言ってるわけですよね。すごいことじゃないですか、イエス様がね。そこまで気遣わなくてもいいと思うんだけど、あの母の方よろしく頼んだよってヨハネに言うわけですよ。だからもちろんイエス様は家族のことはどうでもいいんだって言ってるわけじゃないんですよ。むしろ家族が大事だからこそこれを言うわけですよ。大事だからこそ急にこの話の中にこれをぶち込んでくるわけですよね。なんで急にそんなこと言い出したのって。本当は家族ってそんなに大事なんだけど、私にとっては私の言ってることを聞いてそれを実際生きようってする人は家族なんだって、そういうわけですよね。それがどれほど大きなメッセージか皆さんにも伝わるわけですよね。もちろん、イエス様の言うことを聞いて行わなかったとしても、私たちは神様の子供かもしれない。それはね、イエス様が約束してくださっているからです。十字架で命を懸けて、私がこの罪を負うって、この子は天国にふさわしい子だって、そうしてくださったので、私たちはイエス様を信じたら、もう神の家族だし、天国の住人だし、救われています。でもここからはですね、私たちの側の問題なんですよね。私たちは神の子とされている、家族だと言われている、それにふさわしい生き方に招いてくださっているんですよね。それがここでのメッセージです。私の言葉を聞いて行う人は本当に家族そのものだって、そういうわけです。名義上は私たちはもう家族になっているんです。神様の家族になっている。 イエス様を信じたあの時からもう私たちは神様の子供とされている。でもこっちの生き方はこっちが決めれるようにまだなってるんですよね。神様の子供になってるけど、神様の子供らしく生きることもできるし、そうじゃないように生きることもできる。だから神の子らしく生きなさいって、そう招いているのが今日のこの御言葉であるわけですよね。だ別にあのイエス様はあれですよ、その嫁姑問題みたいな感じでね、あのもうこの家に来たからには私の言うことを聞きなさいみたいな、そういうことを言ってるわけではないんですよ。いっそ言ったらいいと思います、まあ、嫁姑問題を置いといたとしても、もうあなたは神の家族なんだから、神の子らしく歩みなさいって、もう他のダメって言えばいいと思うんですけれども、なおそこでまだジェントルにイエス様を振る舞うわけですよね。私の子らしく生きなさいなんだけれども、でもそれを強制はしないんですよね。だからこれ私たちの問題なんですよ。全然ずれてる、神様の子供になってるけど全然神様の子供らしくない生き方もできちゃう。あなたはその生き方を選ぶんですか、今まで通りの神様と関係ない生き方を選ぶんですか、それとも神様の子らしく歩むんですか。私の言葉を聞いてそれを生きようとするものは、ああまさしく私の家族だって、そういうふうに言ってるわけですよね。ぜひイエス様の生き方に習っていくということですよね。これを私たちはしていきたいなって思います。この間ですね、その授業のところで聖霊についてのお話をしていたらですね、学生の子が、まあ、レスポンスの中で、あのそれはあの、まあ、イエス様みたいに生きるってことですか、イエス様だったらこうするかなって考えながら生きるってことなんですかね、みたいなことを書いてくれてたんです。なかなか鋭いなって思ってそのコメント読んでました。でそれ私思い出したのは、その WWJD っていう言葉ですよね。何度か紹介したかもしれません、まあ、あの私が大学生ぐらいの時ですか、20年以上前ですけれども、ちょうどですねその WWJD っていうのが流行ったんですよね。バスケットの NBA の選手たち、まあ、クリスチャンの選手たちがここによくリストバンドをつけてて、でそこに WWJD って書いてあるんです。でその日本でもあの紫スポーツっていう会社の、ね、社長さんクリスチャンだったので、それ結構輸入してたりして日本でもつけてる人いましたけども、そのアメリカの NBA 選手みたいにその意味を知ってつけてる人はほとんどいなかったかもしれないですね。どういう意味かというと、 WWJD って What would Jesus do ですよね。つまりイエス様だったらどうするかっていう問いかけなんですよ。そのクリスチャンの選手たちはイエス様のように生きようって考えて、まあ、それをリマインドとしてここにつけてるわけですよね。あ、イエス様だったらどう考えるかなって、まあ、それを指針にするためにそうつけているっていうことですよね。で私たちもそうですよね。イエス様だったらどう思うのかなって、イエス様は何て言ってるかなって、イエス様だったらこういう時どうしたらいいんだろうかって、そう考えて私たちが応答しようとするときに、ご覧ここに僕の兄弟がいるよって、ご覧ここに僕のお母さんがいるよって、そうイエス様を思うんだっていうことですね。まあ、ぜひ私たちもまずは聞くこと、そしてそれに応えて生きること、生き方が変わっていくこと、これをしていきたいなというふうに思います。さあではしばらくいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日もいろんなことが語られていると思います。まず第一にイエス様の光で照らして御言葉を受け取っていきましょう。また第二に信じて聞きましょう。イエス様語っているんだ、疑うんだけどそれでもなお信じて、分かんないよっていうところまで含めて取っ組み合うようにしてよく聞いていきましょう。そして最後は聞いたことを生き方に実際に使っていきましょうと、本当にそういう生き方をしてみましょうということですね。ぜひ他にも自由に語られていることがあったら応答していただきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈りましょう。 になります。ハレリア、愛する神様、イエス様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。あなたが私たちと共に生きてくださること本当に感謝いたします。どうぞあなたが語りかけてくださるこの御言葉の一つ一つに本当に応答することができるものにならせてください。私たちの中には疑いがあったり信仰の弱いものですので、どうしても信じきれないところもあったりしますけれども、でもそれも含めてあなたに、あなたの前に打ち明けて、そしてなおあなたについていきたいと願うものです。どうぞ私たちを離さず連れて行ってください。あなたと一緒に歩み抜くものとならせてください。今日語られていること、またこの一瞬間語られていくこと、また今まで語られてきたこと、どうぞ応答するものにならせてください。私たちをあなたの子供としてくださったこと、あなたの家族と言ってくださっていることを信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせます。とうとうイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。